広報柳井2022年6月9日号。アジサイの美しい季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、守る力、2ページから7ページ。柳井暮らし応援買い物券と柳井子ども応援買い物券を発行します。8ページから9ページ。ピックアップ、10ページから12ページ。姿勢だより、13ページから19ページ。健康&すくすく、20ページから23ページ。町の出来事、23ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、7月の献血、市の人口、24ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、25ページ。季節の便り、地域おこし協力隊、内村団員コラム、26ページ。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2022年6月9日号。ナンバー353。市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は全面写真で埋められています。特集、守る力、柳井地区広域消防組合×柳井市消防団。特集記事で紹介する柳井地区広域消防組合の職員さんと柳井市消防団の団員さんによる放水の様子です。この撮影や記事作成にあたっては多くの人にご協力をいただきありがとうございました。2ページ、特集、守る力、7ページまで。いつ発生するかわからない災害に備える力には、自分や家族を自身で守る自助、地域で協力して助け合う共助、市や消防などによる公助があります。金剛では公助として地域を守る柳井地区広域消防組合と柳井市消防団で活動する皆さんの話を通して、いざという時の備えについて考えていきます。問い合わせ危機管理課、電話 22-2111 内線491。さまざまな現場に応じた服装を身にまとった柳井地区広域消防組合の職員の方々の集合写真が見出し背景に掲載されています。柳井地区広域消防組合管轄区域、柳井市周防大島町、上関町、平尾町、体制1所5出張所、職員数141人、平均年齢 36.6 歳、車両消防車両22台、救急車両7台、令和3年出動件数市内のみ、火災13件、救急1455件、救助20件。名、火災や救急はもちろん、自然災害などの際にも出動し、住民を守る柳井地区広域消防組合の職員。その使命は何といっても住民の命を守ること。その使命を果たすため、職員は日頃から訓練と準備を怠りません。はい、119番消防です。火事ですか？ 救急ですか？通報を受ける通信指令室の川谷さん、24時間通報を受けられるよう備えています。柳井地区広域消防組合通信指令室、川谷武彦さん。川谷さんの写真が掲載されています。消火救命活動の第一歩、119番通報は火災や救急などに対応する最初の一歩です。消防と聞くと多くの人は消火活動や救命活動を思い浮かべると思いますが、そうした活動は通信指令室で通報を受け、出動指令を出すことから始まります。通報内容に基づき正確かつ迅速に出動指令を出す際には何よりも命の重みを感じています。言葉による人命救助、通報者との言葉のみでのやり取りには状況を予測しながら把握する難しさがあります。また通報者は慌てていることが多いため、落ち着いた口調で語りかけることを心がけています。現場に行くことはありませんが、人命最優先の思いを胸に言葉の力で人命救助の一役を担っています。3ページ、小隊長として約15人の隊員を率いる岩永さん、使命感を強くした若い頃の体験とコロナ禍での消防の在り方を語りました。柳井地区広域消防組合小隊長岩永浩二さん、岩永さんの写真が掲載されています。コロナ禍でも欠かさない訓練、出動指令を受けた瞬間全員に緊張が走ります。そんな時でも冷静に活動するためには日々の訓練が欠かせません。コロナ禍だからこそより住民に安心を届けたいという気持ちを強く持って訓練に取り組んでいます。日々の訓練の様子の写真が11枚掲載されています。住民の命を守りたい思いを強くした瞬間、消防署に入って間もない頃、深夜に火災発生現場に出動しました。消火活動は長時間に及び、鎮火した頃には夜明けを迎えていました。署へ戻ろうとした時、近所の人から長時間お疲れ様でしたとねぎらいの言葉とともにおにぎりの差し入れをいただきました。温かな気持ちに触れ、住民の命を守りたいとの思いを強くした瞬間でした。助けを求める住民を絶対に助けたい、24時間365日住民の安心安全を守る職員にはその思いがあります。そう話す柳井消防署長の杉本さんは、消防団を含めたチームで災害に対応する大切さを力説します。柳井地区広域消防組合柳井消防署長杉本博一さん、杉本さんの写真が掲載されています。どんな時でも住民を守るために、火災や救急現場の最前線で活動する際、時には目を背けたくなる現場もあります。そうした時にも任務を全うできるよう、私たちは日々知識や技術の向上に努めています。助けを求める人たちを守る、それが私たちの使命だからです。チーム力を大切に。災害が発生すると、通信指令室、消防隊、救急隊などあらゆる職員や部隊がチームとして対応に当たりますが、災害の規模が大きい場合、消防署の力だけでは対処できない場合があります。そのため、特に消防団との連携を大切にしており、火災防御訓練や救命講習を定期的に行うなど、火災現場で迅速に協力して活動できるよう準備しています。4ページ、 普段は自営業や会社員などそれぞれの職業に従事しながら、火災や災害時には地域を守る力として現場に駆けつける消防団員、団内での立場も経験も異なる団員たちの話に共通することは、地域を守ることに高い誇りを持って活動していることでした。敬礼動作の消防団員の皆さんの集合写真が掲載されています。44年間消防団員としてさまざまな現場を経験し、現在は柳井市消防団の団長を務める藤川さん、長きにわたる経験から持ち続けている思いがあります。柳井市消防団団長藤川雄二さん、藤川さんの写真が掲載されています。先輩たちの思いを引き継いで、自分たちの地域は自分たちで守るとの思いで、これまで多くの先輩が地域を守ってきました。今は私たちがその思いを引き継いで活動しており、それが誇りにつながっているのです。常に緊張感を持って、初めて出動した火災現場では緊張で頭が真っ白になりました。以降さまざまな現場で活動しましたが、少しでも気を緩めると自分だけでなく市民や団員を危険な目に遭わせてしまうことになります。だからこそ常に初めての現場で経験した緊張感を忘れず活動しています。消防団員はいつ出動するか分かりません。だからこそ伊保の小分団で分団長として団員を率いる吉永さんには、大切にしている思いと心がけていることがあります。柳井市消防団伊保の小分団長吉永忍さん、吉永さんの写真が掲載されています。感謝の気持ちを忘れない、消防団は出動の指示があれば、たとえ仕事中や家族との団らん中であっても現場に向かいます。それは職場や家族の理解があるからこそできることです。私は職場の人たちやその家族に対して感謝の気持ちを忘れたことはありません。日々の備えで地域を守る、いつ発生するかわからない火災や災害に備え、定期的に消火栓や防火水槽などの点検を行っています。また地域の運動会では放水の実演を行い、地域の皆さんに日頃から火災などに備える大切さを伝えています。
5ページ担当は柳沢博美です。8ページまで。若手団員活躍中、消防団では幅広い年齢層の人たちが活躍しています。ここでは入団して3年から5年目の若手の団員に、入団のきっかけとやりがいについて聞きました。父の姿が入団のきっかけ、与田分団坂谷剛さん、写真左。消防団に所属していた父の姿を幼少期から見てきたので、入団は自然のことと感じていました。父と同じように自分にもできることがあるのではと思い、入団を決意しました。地域を守ることがやりがいに、柳井分団吉本直樹さん、写真中央。活動を通して地域を守る大切さを知り、これまで多くの人に守られてきたことに気づかされました。今では自身が地域を守る立場になり、やりがいを感じています。世代を超えて共に活動。大畑分団、大本武さん、写真右。消防団に入団してから、世代の違う人たちと交流することが増えました。そうした人と一緒になって、地域の安心・安全を守ることに誇りを感じています。3人の写真が添えられています。 活動中の7枚の写真も掲載されています。柳井市消防団管轄区域柳井市全域分団数9分団団員数424人、消防車両49台、令和3年出動件数79件、消防団員を募集しています。一緒に活動する団員を随時募集しています。詳しくは危機管理課に問い合わせてください。6ページ写真が添えられています。雨の多い季節になりました。6月は土砂災害防止月間。備える。近年全国各地で豪雨による河川の氾濫や浸水害、土砂災害などの被害が多発しています。平成30年7月豪雨の際、そうした現場で活動した柳井地区広域消防組合職員と柳井市消防団員の話に共通していたことは、事前の備えの大切さでした。県道柳井久賀線の崩落、平成30年7月豪雨の写真が添えられています。内地区広域消防組合総務課杉文也さん、写真が添えられています。甚大な被害が発生した広島市で緊急消防援助隊として活動した杉さん、活動を通して災害の恐ろしさを肌で感じたと言います。想像を超える厳しい状況を目の当たりに、現場に到着した瞬間、土砂に埋もれた家や流れてきた大木など、想像をはるかに超える厳しい光景が目に飛び込んできました。さらなる土砂の崩落などの二次災害の恐れもある中、行方不明者の捜索を行いました。事前の備えと早めの行動を、災害現場を目の当たりにして感じたことは、土砂災害は一瞬にして何もかも奪ってしまうということです。一方で、早めに避難をしていれば、助かった命があったのではないでしょうか。だからこそ、住民の皆さんには、事前にハザードマップなどで自分の住む地域の危険箇所を把握し、早めに避難できるよう、避難先を家族や地域で話し合ってほしいと思います。柳井消防団ひずみ分団秋森浩二さん、写真が添えられています。ひずみ分団に所属する秋森さんは、地域の民家を水害から守るために出動しました。その活動を通して災害に備えるための啓発に力を入れたいと意気込みます。災害と無縁な場所はない。柳井市は気候が良く、災害とは無縁な場所だと心のどこかで安心していましたが、豪雨に遭遇し、民家の浸水を防ぐため土のうを積み続けました。水の威力は想像以上で、その恐ろしさをよく覚えています。災害発生後にできることの少なさを痛感。これまでも日頃から災害に備えるよう呼びかけなどを行ってきましたが、災害発生後にできることの少なさを痛感したことから、備えの大切さを再認識しました。今後は事前の備えと早めの避難の大切さをしっかりと伝えていきたいです。7ページ市危機管理課川村健二主査柳井地区広域消防組合から派遣、写真が添えられています。柳井地区広域消防組合から市へ派遣され、消防職員ならではの視点で業務に勤しむ川村主査、プライベートでも防災士として地域で防災学習を行うなど、講師にわたりいざという時のために備えることの大切さを伝え続けています。命の大切さと真摯に向き合う。以前参観した小学校の防災授業で、先生が子どもたちにこんな質問をしました。公園で遊んでいる時に大きな地震がありました。 津波が来るかもしれません。どこに逃げますか？子どもたちは一斉に意見を出し合いました。ここまで歩いていけるよね。ここは橋が崩れているかも。津波が来るまでに逃げられるかな。正解はとにかく自分の命を守ること。どうすれば本当に命を守れるのか、その答えを探すために危険を予測し、考え、意見を出し合う姿に、大人こそ子供たちを見習わなければいけないのではないか。私たちが思っている以上に、子供たちは命の大切さを分かっているのではないかと考えさせられました。他人事から自分事へ、市民を守るために日々訓練を励み、火災や救命活動、災害時などでは現場の最前線に赴く消防職員や消防団員、しかし大規模災害の際には、消防に限らず県や市、警察、自衛隊などの公助だけでは対応できないことがあります。誰かが助けてくれる、自分だけは大丈夫、そうした他人事の考えではなく、自分事として自分や家族の命をどうすれば守れるか考えることが大切です。
まさかではなく、もしもを作る。災害は時に想像をはるかに超える力で襲ってきます。まさかと思った時には、すでに自分や家族に危険が迫っているかもしれません。いざという時に命を守るため、一日のうちたった1分、もしもを考える時間を作ってみてください。もしも就寝時に大雨が降ったとしたらどうしますか？もしも夕食時に大地震が発生したらどうしますか？家族構成や住環境が異なるため、答えは人それぞれ異なります。それでもわずかな時間、災害について考えることで、いざという時の備えが必ず見えてくるはずです。写真が添えられています。柳井地区広域消防組合の災害派遣の様子です。
避難指示で必ず避難。警戒レベル4。市から警戒レベル4、避難指示が発令されたら、危険な場所から必ず避難してください。避難に時間のかかる高齢者や障害のある人などは、警戒レベル3、高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。市が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。避難情報の警戒レベルが表で示されています。警戒レベル1から読み上げます。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、最新の気象情報に注意。早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、気象状況悪化、避難場所や避難経路を確認。大雨、洪水、高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者等は避難。高齢者等避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い、危険な場所から全員避難、避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、災害発生または切迫、命の危険、直ちに安全確保、緊急安全確保、表終わります。8ページ。柳井暮らし応援買い物券と柳井子ども応援買い物券を発行します。9ページまで。利用期間共通、7月19日火曜から10月31日月曜。問い合わせ、 柳井暮らし応援買い物券、商工観光課、電話 22-2111、内線363。柳井子ども応援買い物券、子どもサポート課、電話 22-2111、内線181。柳井暮らし応援買い物券、新型コロナウイルス感染症の影響により、冷え込んだ地域経済の活性化を図るため、柳井暮らし応援買い物券を発行します。購入引換券を郵送、7月上旬発送予定、全市民対象。対象者、令和4年7月1日時点で市に住民登録がある人、販売額1人につき1万8000円分、販売価格1万円。買い物券内訳。1、共通券1万円分。1000円券10枚。柳井暮らし応援買い物券共通券の写真が添えられています。すべての買い物券取扱店で使用か。2、小規模店専用券。5000円分、1000円券5枚、柳井暮らし応援買い物券、小規模店専用券の写真が添えられています。買い物券取扱店のうち小規模店で使用か。米印、小規模店は売り場面積が1000平方メートル未満の店舗。3、飲食店専用券3000円分、1000円券3枚。柳井暮らし応援買い物券飲食店専用券の写真が添えられています。買い物券取扱店のうち飲食店で使用か。米印、飲食店はレストランなど調理した飲食物を店内で食べる店舗。販売期間、7月19日火曜から8月31日水曜までの平日。米印、8月21日日曜のみ、市役所1階ロビーで販売します。販売場所、市内各郵便局、市西平郡連絡所。販売場所が表になっています。販売場所、販売時間の順に読み上げます。柳井郵便局、9時から18時。与田簡易郵便局、8時30分から16時30分。上記以外の郵便局、9時から17時。市西平郡連絡所、8時30分から17時15分。表終わります。購入方法、上記販売場所に次の書類を持参して購入してください。購入引換券、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など。購入代金、柳井暮らし応援買い物券、購入引換券の見本のイラストが添えられています。ご注意ください。購入引換券を紛失した場合、再発行は行いません。買い物券の二次販売は行いません。
9ページ担当は柳沢智美です。12ページまで。柳井子ども応援買い物券。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける子育て世帯を支援するため、柳井子ども応援買い物券を配布します。買い物券を郵送。7月中旬発送予定。18歳までの子ども対象。対象者、平成16年4月2日以降に生まれた18歳までの子どもで、令和4年7月1日時点で市に住民登録がある人。配布額、1人当たり1万円分。買い物券内訳。1、共通券5000円分。
1000円券5枚。
すべての買い物券取扱店で使用か。
柳井子ども応援買い物券の見本の写真が掲載されています。丸2、小規模店専用券5000円分、
1000円券5枚、
買い物券取扱店のうち小規模店で使用か、米印小規模店、売り場面積が1000平方メートル未満の店舗、柳井子ども応援買い物券の写真が掲載されています。両買い物券の概要はこちらで確認できます。市ホームページ QR コードが掲載されています。事業者の皆さんへ、買い物券取扱店は随時募集中です。対象、市内に事業所または店舗があり、新型コロナウイルス感染症対策を実施している事業者。申し込み後、取扱店ポスター、見本券、換金請求書などを送付します。詳しくは商工観光課へ問い合わせてください。特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意を。買い物券事業を装った詐欺にご注意ください。市が次の事項を行うことはありません。手数料などの振り込みを求めること、ATM の操作を依頼すること、個人情報を電話や訪問により照会すること、特殊詐欺などの相談、柳井地区広域消費生活センター、商工観光課内、電話 22-2125、直通、イラストが2枚掲載されています。10ページ、ピックアップ、12ページまで、子ども医療費助成制度を拡充します。子育て環境のさらなる充実を図るため、これまで医療費の助成を受けられなかった中学生の通院、高校生等の通院・入院に対し、保険適用の自己負担額を助成します。対象者には案内文書と申請書を送付します。通院・入院の医療費を助成、所得制限なし。問い合わせ、子どもサポート課、電話 22-2111、内線187。中学生への助成。助成開始、8月1日月曜。8月診療分から、新生児に必要なもの、対象の中学生の健康保険等の被保険者証、写しか、申請者、被保険者の本人確認ができるもの、米印、現在医療費助成、中学生用の受給者証をお持ちの人も申請が必要です。申請期間、6月20日月曜から、7月29日金曜。米印、8月以降に申請した場合、申請月の初日から助成を開始します。高校生等への助成。助成開始、10月1日土曜。10月診療分から。新生児に必要なもの。対象の高校生等の健康保険等の被保険者証、写しか、申請者、被保険者の本人確認ができるもの。申請期間、8月22日月曜から9月30日金曜。米印、10月以降に申請した場合、申請月の初日から助成を開始します。その他、就職や婚姻をしている高校生等は助成を受けられません。所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。概要は以下の通りです。詳しくは市ホームページや広報屋内令和4年7月14日号でお知らせします。一人親世帯分と一人親世帯以外分の給付金は重複して受給できません。申請先問い合わせ、子どもサポート課、電話 22-2111、内線 187-188、 表になっています。順に読み上げます。大正児童、平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童、障害児の場合は平成14年4月2日生まれ以降、給付額、児童1人当たり一律5万円、区分、一人親世帯分、支給対象、令和4年4月分の児童扶養手当受給者、申請不要、支給予定6月10日金曜、支給対象、公的年金等を受給し、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない人、児童扶養手当の支給限度額を下回る者に限る、申請、要、申請期間6月13日月曜から令和5年2月28日火曜、昨年度受給した人など該当すると思われる人には申請書を送付します。支給予定、申請受付後順次。支給対象、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人、家計急変者。申請要、申請期間6月13日月曜から令和5年2月28日火曜、昨年度受給した人など該当すると思われる人には申請書を送付します。支給予定、申請受付後順次。区分、一人親世帯以外分。支給対象、令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の人。申請不要、7月上旬通知送付予定。支給予定、7月中旬。支給対象、上記以外で対象児童を養育する令和4年度住民税均等割が非課税の人。例、高校生のみ養育する人、公務員。申請要、7月中旬申請受付開始予定。支給予定、申請受付後順次。支給対象、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった人、家計急変者。申請要、7月中旬申請受付開始予定。支給予定、申請受付後順次。表終わります。11ページ、休日夜間応急診療所を移転します。休日や平日夜間の応急的な診療・検査体制のさらなる充実を図るため、休日夜間応急診療所を移転します。移転先、中央1丁目10-17、旧神出内科医院。診療開始、7月3日日曜から、米印7月1日金曜までは現在の診療所で診療します。新しい診療所の地図が掲載されています。診療日、診療時間、受付は診療終了時間の30分前まで。休日昼間、日曜祝日お盆年末年始、9時から12時、13時から17時。平日夜間、月曜から金曜、19時から22時。問い合わせ、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、診療時間内のみ。米印、電話番号に変更はありません。米印、受診の際は事前に電話で連絡してください。市保健センター、電話 23-1190。平日8時30分から17時15分。 マイナポイント第2弾実施中。6月30日木曜から新たに健康保険証の利用登録、公金受取口座の登録によるマイナポイントの取得が可能になります。最新情報は総務省ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、支援窓口、市民生活課、電話 22-2111、内線163。表になっています。順に読み上げます。丸1、マイナンバーカードの新規取得。付与ポイント額、最大5000円相当。利用金額の 25%。ポイント取得条件。マイナンバーカードを新規に取得する。現在手続き可能。9月30日金曜までに申請したマイナンバーカードが対象。申し込み方法。スマートフォン、NFC 対応機種やパソコン、別途カードリーダーが必要で、キャッシュレス決済サービスを選択して申し込む。上記窓口で手続きの支援をしています。申し込みに必要なもの。マイナンバーカード。利用者証明用パスワード。数字4桁。お好きなキャッシュレス決済サービスのカード。など。申し込み期間。令和5年2月28日火曜まで。現在申し込み可能。ポイント取得方法。選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする。2、健康保険証としての利用登録。付与ポイント額7500円相当。ポイント取得条件。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をする。現在手続き可能。9月30日金曜までに申請したマイナンバーカードが対象。申し込み方法。スマートフォン、NFC 対応機種やパソコン、別途カードリーダーが必要で、キャッシュレス決済サービスを選択して申し込む。上記窓口で手続きの支援をしています。申し込みに必要なもの。マイナンバーカード。利用者証明用パスワード。数字4桁。お好きなキャッシュレス決済サービスのカード。など。申し込み期間。6月30日木曜から令和5年2月28日火曜。ポイント取得方法。選択したキャッシュレス決済サービスへ直接付与。3、公金受取口座の登録。付与ポイント額7500円相当。ポイント取得条件。マイナンバーカードを使って公金受取口座を登録する。現在手続き可能。9月30日金曜までに申請したマイナンバーカードが対象。申し込み方法、スマートフォン、NFC 対応機種やパソコン、別途カードリーダーが必要で、キャッシュレス決済サービスを選択して申し込む。上記窓口で手続きの支援をしています。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード、数字4桁。お好きなキャッシュレス決済サービスのカードなど。3のみ、登録する預金口座の通帳またはキャッシュカードが必要。申し込み期間、6月30日木曜から令和5年2月28日火曜。ポイント取得方法。選択したキャッシュレス決済サービスへ直接付与。表終わります。米印、6月27日月曜から29日水曜はシステムメンテナンスのため手続きできません。12ページ。